皆さんおはようございます。大阪にあります南大阪福音教会という教会から参りました福野隆と申します。今日はよろしくお願いします。本当に今回よかったら家族でどうぞと言ってくださいまして4人で来ることができました。本当に昨日からおもてなしをいただきまして本当に感謝しております。また先生方にも本当にいつも大変お世話になっておりまして、この教会に来ることができまして、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。春に関東で奉仕させていただく機会があったんですけれども、大阪弁で早口で分かりにくかったと、その時言われたので、今日は日本語でお話ししたいと思ってます。で、息子は、電車が大好きなんです。で、この教会に来まして、もう前に電車が走っていると、もういつでも音も聞こえると、もうこんな素晴らしい教会はないと、もう大絶賛しておりまして、もうここに住みたいぐらい喜んで、おります。で、先ほども、紹介、して、いただいたんですけれども、今日は KBI を覚える日ということで、ここに来させていただきました。本当に同じタイミングでケン先生と KBI での学びをスタートして、で、3週間で、先生は、アメリカの方へ行かれるということで、KBI は終了されたんですけども、まあ私もその時もう自分一人置いていかれるような気持ちになってですね、もうアメリカなんてこう行かずに、ここでもっと勉強してたらいいのにと、もう半分冗談で言ったんですけれども、置いていかれてしまいましてですね、で、私はそのまま、KBI で、学びを続けて、結婚は KBI 卒業した2年後にですね、しまして、今息子が小学3年生、娘が小学1年生になりました。本当にこう思い返してみると、KBI っていうそれを中心にですね、本当に素晴らしいつながりや交わりが与えられまして、感謝だなと思います。私の母親は大蔵先生と吉江先生と同じ学年、ということで、一緒に学んだということです。本当に大変お世話になったと言っておりました。学院の働きがさらにですね、広がりを見せて、ますます日本のために用いられていくように共に祈っていきたいと思います。で、今朝はですね、マルコの福音書の10章の46節から52節をお読みしたいと思います。マルコの福音書の10章の46節から52節です。私、新改訳の2017バージョンでお読みさせていただきます。マルコの10章の46節から52節をお読みします。さて、一行はエリコに着いた。そしてイエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出て行かれると、ティマイの子のバルティマイという目の見えない物乞いが道端に座っていた。彼はナザレのイエスがおられると聞いて、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでください、と叫び始めた。多くの人たちが彼を黙らせようとたしなめたが、ダビデの子よ、私を憐れんでください、と、ますます叫んだ。イエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさい、と言われた。そこで彼らは、その目の見えない人を呼んで、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたを呼んでおられる、と言った。その人は上着を脱ぎ捨て、踊り上がってイエスのところに来た。イエスは彼に言われた。私に何をしてほしいのですか？すると、その目の見えない人は言った。先生、目が見えるようにしてください。そこでイエスは言われた。さあ行きなさい。あなたの信仰があなたを救いました。すると、すぐに彼は見えるようになり、道を進むイエスについて行った。目が見えなかったバルティマイがイエス様によって癒されて、目が見えるようになったという話なんですけれども、彼は目が見えずに道端に座って物乞いをしていたわけです。で、皆さんそれぞれ これまでの歩みというか、それぞれに人生の歩みというものがあったかと思うんですけれども、まあ、どのような人生を歩んでこられたかなと思います。息子がですね、今小学生ですけれども、幼稚園に入ってすぐの時に、初めてのお弁当の日がありました。で、それで、もう初めてのお弁当ということで、とても楽しみにしていたんですね。で、妻は、息子が初めて、だからもうとにかく好きなものをいっぱいあげてようと、何を食べたいか聞いて、こう、唐揚げや、こう、タコさんウインナーとかですね、リンゴとか、もう好きなのをこうたくさん、詰めてあげたんですね。で、当時息子は、こう、野菜が大嫌いでほとんど食べれなかったんですけれども、でもさすがにちょびっとぐらい野菜入れとかなあかんだろうと、まあ、健康のことも考えて、ブロッコリーをちょびっとだけ、入れたんですね。まあ、あと野菜全然入ってないと、福野さんちは全然野菜食べさせてないのかと、幼稚園の先生にこう思われるのも良くないと思いましてですね、もうちょびっとだけブロッコリーを入れたんです。で、それで、幼稚園から帰ってきて、私、息子に聞いたんですね。こう、お弁当、どうやったと、いっぱい食べたって、聞いたんです。で、そしたら、息子はこのように答えたんですね。お弁当をこう全部食べたよと。でも、ママ、こう、間違えて、こう、ブロッコリー、こう、混じって入れてしまってたと。もう、だからブロッコリーは食べなかったよと。まあ、そのように息子を言ったんですね。で、それを聞いて、私はもうちょっと、こう、笑いそうになったんですね。あ、ママ、間違えてブロッコリー入れちゃったんやね、と。そのように言いました。まあ、つまりですね、こう彼の考えでは、もうママはもう自分の好きなものをこう全部知ってると、だからもう大好きなものばっかり入れるに違いないと、それなのにこうブロッコリーが入っている、これはおかしいと、もうママうっかり者だから、きっと間違えてブロッコリーを入れたに違いない、まあ、実際にちょっとうっかりしたところはあるんですけれども、まあ、そのように彼はこう考えたんですね。で、面白いなと思いました。私たちのこの人生の歩みにおいても、まあ、時々彼にとってのこうブロッコリーみたいなものがこう混じってくる時ってあるんですね。こう神様、なんでなんですかと。なんでこんなこう自分の嫌いなこと、こう嫌なこと、こんなことが起こってくるんですかと。もうある人にとってはもうブロッコリーや人参やピーマンとかですね、もうそんなもう嫌なものばっかりですと。なんでなんですか。もう神様、私のことを愛してないんですかと。まあ、そのような思いになってしまうことあるなと思います。でももちろん、そうじゃなくて、神様の計画っていうのは、私たちには本当に理解できないですね。神様が私たちのことを確かに愛しておられて、私たちに本当に良いもの、そして必要なものを与えてくださる。私たちはそのことをもっと知っていく必要があるなと思わされます。で、私は、父親が牧師で、そして家が教会という環境で育ちました。ちょうど私が生まれたのと同じ時期に父親が教会の開拓をスタートしたんですね。住宅街の中の一軒家で育って、そこが教会でした。ですので、もう生まれた時からずっと教会にいているそのような状況でした。ちっちゃい頃は全然わからなかったんですけれども、少しずつ大きくなるにつれて、もうだんだんと自分の家がこう教会で、だっていうことがもう嫌で嫌で、そしてもう恥ずかしくて、たまらなくなってしまったんですね。まあ、まずもう家そのものが教会なので、もう日曜日に教会に行くとか行かないかではなくて、もうそこが教会なんですね。もうこう人がわーっとやってきて。で、まあ、当時はちっちゃい子供たちも多かったので、もうわーっと遊び回って、もう自分の大切にしているおもちゃを勝手に使われ、壊されたり、どっか行ったり、するわけですよね。まあ、本当にプライベートもこう何もないような、そのような状況だったんです。で、当時、土曜日に教会学校をしていました。土曜日になると、私が、学校終わって、こう、帰るときにですね、校門の前で、こう、親とかが、教会のチラシを配ったりしているんですね。たまになんか変なウサギのこう着ぐるみみたいなこう配って、行きながらですね、こう配ったりしている。もうそういうのがもう恥ずかしくて恥ずかしくてですね、もう他人のふりをしながら、こう下を向いて帰っていたなと思います。まあ今は少しずつ時代も変わってるかなと思いますけれども、 まあ、その当時は、なんかちょっとでも、こう、周りと違うっていうのが、すごくこう、まあ、良くないというか、周りの人とこう同じでありたい、同じがいいと、その時すごく思っていたんですね。異なったこう文化や、宗教ですね。まあ、そういうものに対する、何かこう違和感みたいなのが、今よりももっと、あったかなと思います。まあ、なのでよくこう、からかわれたり、こう、いじめられたりしていたんですね。まあ、ケン先生どうかわからないですけど、まあ、よく言われるのをこう、ザビエルとかですね、キリシタンとかですね、まあ、そういうふうにこう、言われるわけです。もう、キリスト教イコール、こう、外国のものと、もう完全にこう、みんな、思っていたんです。まあ、よく聞かれたのは、お前、家では英語を話すのかと、よく聞かれたんですね。なんでそういう発想になるのかな、と思います。あとですね、たまに聞かれたのは、お前は家で味噌汁は飲まないのかと、そのように聞かれたんですね。もうクリスチャンイコール、こう、外国のもの、だからもう完全にこう、異質のものと、まあ、そのような目で、見られていたわけです。まあ、そんな中で、まあ、こう、いじめられたり、こう、仲間外れになったりしながらですね、まあ、でも聖書のことを、なんとなく知ってたので、こう、やり返したり、悪いこと言ってはいけないと。なんかそういう思いはあったので、こう暴力振るわれたとしても、こう、じっと、我慢するようなですね。まあ、そのようなタイプだったかなと思います。で、今、大人になって振り返ってみると、まあ、そんな違いなんて大したことないかなと、思うわけです。まあ、それぞれの家庭に、こう、大変な、ことがあるわけですよね。まあ、経済が大変だったり、こう、病気を、持っておられたりですね。もうそれぞれの家庭にはそれぞれの問題があって、牧師家庭だけが大変というか特別なわけではないんですけれども、でも、やっぱりそこに置かれている、当時のこう自分にとっては、大きな、問題だったんです。まあ自分は周りと違う、普通じゃない、なんでこんな自分なんだろうか、こんな家なんだろうか、他の友達のようになりたいなぁと、まあ、ずっとそのように思いながらですね、違和感というか、よそ者というか、まあ、そのような思いを持ちながら育ってきました。で、皆さんもそれぞれに悩んでおられることとか、問題、もう絶対あると思うんですね。ここにおられる方で私もう全く問題ないですと、私の人生もうパーフェクトですって、もう言い切る方がおられたらもう本当に感謝だなと、思いますけれども、やっぱり皆さんですね、小さなことから大きなことまで、いろいろな問題を持っておられるかなと思います。先ほど、マルコの箇所をお読みしましたけれども、目が見えなかったバルティマイが、道端に座って、そして物乞いをしていた。まあ、きっと人通りの多い道だったかなと思います。その時はイエス様がおられて、群衆がその後を追いかけていた。でもですね、彼にとっては、その道の真ん中を歩くことができるような人生ではなくて、こう道端にこう座っているしかないような、物乞いしかできないような、そのような人生だったんです。そして私たちも同じように、自分がもう道端にこう座り込んでしまっている、前に進みたいのに進むことができない、そのように感じることがあります。今はこう SNS を見たりとかですね、テレビとかいろんな情報を見ながら、あ、他の人はもっとキラキラしてて、いい人生歩んでるな、充実してるな、健康そうでいいな、こう羨ましいなと、そしてどんどんこうステップアップしているように見えるけれども、でも自分はなんか同じところで留まってしまって、動くことができない、道端に座り込んでいるように、そのように感じることがあるんです。で、ちなみにこのバルティマイ、バルっていうのは子供っていう意味だそうです。で、ティマイっていうのは名誉とか、誉れとか、まあ、そのような意味だそうです。ですので、もう名誉の子供っていう、まあ、本当に素晴らしい、良い名前が与えられていたんです。でも彼は、もうその名前にふさわしいようなですね、状況では全然なかったんですね。で、彼はイエス様がおられると聞いて、ダビデのこのイエス様、私を憐れんでくださいと、そのように叫びました。イエス様は私たちのところに来てくれます。でも、ただ単にこう知識としてイエス様のことを知っている、聖書のことを知っているだけではなくて、そうではなくて、私たちが 本当に自分には憐れみが必要だ、この方イエス様が必要なんだと、もう自分ではもうどうしようもできない、あなたが必要なんです、そのように私たちが求めていくときに、イエス様は私たちに出会って、そして私たちの目を開いてくださるんです。で、私は小学校を卒業して中学校に上がるタイミングで洗礼を受けました。当時同い年の教会に来ていた友達が二人いたので、その子たちと二人一緒に、三人ですね、同じタイミングで洗礼を受けました。まあでも、まあ、その子たちが受ける言うから、じゃあ自分も受けようかなというぐらいの感じでですね、もちろんイエス様のことを信じていた、それは間違いはなかったんですけれども、でもちょっと中途半端な信仰のまま洗礼を受けたかなと思います。で、そしてその時、その頃ですね、私がこう悩んでいたんですね。それは自分のこう進んでいく道、将来のこと、歩んでいく道がこう全然こう分からなかったんですね。で、それで自分はこう大人になっていったらもうどうなるんだろうと、もう考えると大人になるのがもう怖くて怖くて仕方なかったんです。夢がなかったんです。もう周りのお友達は大きくなったら、先生になりたいとかですね、警察官になりたいとか、それぞれにこうなりたい夢のようなものがあって、そのようなものを書く時間があったら書いていく。でも自分は、よくわからない、どうしたらいいんだろう。まあ大きな意味では、もう自分は何のために生きているんだろう。どこに向かっていったらいいんだろう。もうそれがこうわからずに、もうずっと、悩んでいたんですね。ですので、大人になっていくのがとても怖かったんです。そしてですね、大学生のある時に、まあ本当にもう自分がこう行き詰まってしまって、もうどうしようもない、どうしたらいいのかわからないと、そのような状況になって、神様に本当にすがりつくように祈った時がありました。で、その時にですね、もうたまたまこうパラッと開いた聖書の箇所から神様が私に御言葉を通してはっきりと語ってくださったんです。それがコリント人への手紙第2の5章の15節の御言葉でした。第2コリント5章の15節お読みします。キリストはすべての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのですと。この御言葉が目に留まった時にですね、もうそうだったんだと、本当に私は衝撃を受けたんですね。もうそれまではイエス様、自分のために死んでくれた、そのことをもちろん知っていましたし、そのことを信じていました。もう十字架のことをもう何回も何回も話を聞いていました。でも、その時に初めて、イエス様が死なれたのは、もう他の誰かではなくて、本当にこの自分、この自分の罪のためなんだという、そのことがもうはっきりと分かったんですね。で、そして、もうそれが分かった時に、もう涙がですね、もう止まらなくなってしまって、イエス様の十字架、その意味を知ることになりました。これまでは、自分の人生、もう何とかかんとか自分の力でやってくることができた。でも、それにも限界がやってきて、もうイエス様、助けてください。私にはもうあなたが必要なんですと。まあそのようにですね、私が求めたときに、イエス様が私の目を開いてくださって、もう今まで、ある意味で知識というか、ちょっと他人事のように受け取っていた、そのこともですね、本当に私は自分のこととして受け取ることができたんです。イエス様がもうどれほどの犠牲を払ってくださったのか、もうどれほど自分のことを愛してくださっていたのか、その愛の大きさというものを私は知ることができました。もう一度、マルコの福音書に戻りまして、10章の52節にこうあります。そこでイエスは言われた。さあ行きなさい。あなたの信仰があなたを救いました。するとすぐに彼は見えるようになり、 道を進むイエスについていったと、そのようにあります。で、見えるようになったバルティマイ、彼は道を進むイエス様についていったんです。イエス様は、もうさあ行きなさいと、そのように言われました。まあ、イエス様と人々の出会いって、本当に人によって違うなと思います。時には私についてきなさいという時もあれば、家に帰りなさいと、そのように言う場合もあるんですね。で、この時は彼に対して、さあ行きなさいと、そのように言われたんです。あなたが目を見えるようになったら、もうどこでも自分の足で好きなところに行きなさいと、もう新しい人生歩んでいきなさい、もうさあ行きなさい、そのように言ってくださったんですね。もう決して私があなたの目を見えるようにしたんだから、もうこれからはもうすべて捧げて私にこう従わなければならないとですね、そのようには言われなかったんですね。本当に自由だったんです。さあ行きなさい、だったんです。私たちもイエス様によって救われて、罪の力から解放されて、そしてこう自由になって、どこにでも行けるし、ある意味何でもすることができるけれども、でも私たちはその自由を用いてイエス様に捧げていく、イエス様に従っていくということを私たちは選び取っていきます。イエス様にそのように言われて、そして目が見えるようになり、バルティマイはイエスについていきました。普通だったらもうやっと見えるようになった、もうその世界をこう満喫する、それを優先するかもしれないですけれども、彼は道を進むイエス様についていったんです。イエス様が進んでいく道、その道がどのような道なのか、それは11章の一節に記されているようにエルサレムへと続いていく道でした。そしてエルサレムではもちろんイエス様の十字架ですね、十字架がイエス様を待ち受けていたわけです。つまりイエス様が進んでいく道、それは十字架の道であり、バルティマイがついていったそのイエス様の道、それもまた十字架の道に彼はついていったわけです。彼の目は開かれて、そして実際に目が見えるようになっただけではなくて、本当に霊的な意味でも彼の目が開かれて、彼が本当に歩んでいくべき道というもの、それが見えたんです。先ほど第二コリントの箇所を開きましたけれども、本当に私もそうだったんです。生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのですと。本当にイエス様が私のために死んでくださったんだ。そしてそれはもはや自分のためではなくて、イエス様のために生きるためなんだと。本当に私はそのことをはっきりと分かったんですね。そのことが胸に突き刺さって、そして本当に心からですね、そのようにしたい、イエス様のために生きていきたいと、そのように思わされました。もうまさしく十字架が示されて、私たちは本当にどこに行ってもいいんだけれども、でも本当にその愛の大きさを知るときに、私たちはその愛に応えたい、イエス様についていきたいと、そのように思わされるんです。で、私は思ったんですね。自分はイエス様のために生きていきたいけれども、一体何ができるだろうかと、自分の能力とか賜物、何ができるかなと思いました。でも、自分は優れた能力とかできることなんて何もないし、そしてお金ももちろんないし、むしろですね、ちっちゃい頃からなかなかこう周囲のこう輪に入っていくのが苦手なようなですね、まあコミュニケーションもそんな得意でもないような、そのようなものだし、一体自分はもう何ができるだろうかと思いました。でもその中で語られたのは、自分にも一つだけだけれども確かに与えられているものがあるということでした。それはこれからの自分の人生のその時間ですね、その当時はまだ今よりも若かったので、これからの時間、自分に与えられている、それを本当にイエス様のために捧げていこうと、そのように決心しました。で、そして、そのように決心したときに、本当に自分が歩んでいく道のようなものが、はっきりと分かったような感じがしたんですね。 まあ本当にシンプルなことですけれども、イエス様のために生きていく、この一つをこう握っておけばいいんだと。まあその現れはいろいろあるだろうけども、でもこのことをしっかり握っていったら、大丈夫なんだ、ぶれないんだと、そのように思わされたんですね。そして、それまではもうあれほど迷って、何をするにもこれで合ってるのかなと思いながら、どこに向かってるんだろうかと、そのような思いがあった。けれどもですね、本当にその時以降、何かこうぶれずに、まっすぐ歩くことができる、そのような歩みに導かれたかなと思います。で、その後ですね、2年ほど、宣教の働きに関わったりですね、また、仕事をしたりですね、あったんですけれども、後々 KBI に導かれていくことになりました。その中でも都度神様から励ましと取り扱いを受けながらですね、ここまで歩んでくることができました。バルティマイがイエス様に呼ばれたとき、彼は50節にあるように、上着を脱ぎ捨ててイエス様のところに来たとあります。福音書を見てみると、弟子たちがイエス様に従っていくにあたって、みんな何かこう捨てていってるわけですよね。ペテロとアンデレは網を捨ててイエス様に従いました。ヤコブとヨハネはお父さん、そして雇い人たちを船に残して従って、レビは主税所からですね、立ち上がって従っていきました。バプテスマのヨハネは本当に命を捧げたわけです。それぞれに自分のこれまで大切にしてきたもの、そして自分がこうよりどころにしてきたものですね、そのようなものを捨てて、イエス様に従っていきました。KBI の私が3年生に上がったときに、教会の献身者としての任命式というものがありました。で、ちょうどその日曜日はゲストの先生が私たちの教会に来られていたので、私がその任命の式の前にですね、ちょっと短く証しをして、そして、こう、安心の祈りの時に、そのゲストの先生も、私のために祈ってくださったんです。で、証しの中で、私はですね、自分はまだ、こう、足りないものですけれども、でも、イエス様のためにのような、そのような、証しをしたんですね。するとですね、その証の後、こう、祈りの時に、ゲストの先生、祈ってくださったんですけれども、その祈りの中でですね、本当に力強い感じで、こう言われたんですね。あなたは足りないものではありませんと。あなたはゼロなんですと。そのように言われたんですね。で、私はもうあなたはゼロなんですと。そのように言われたときに、心の中で、ちょっと、なんでやねんと。そのようにですね、突っ込むような、気持ちがこう出てきてしまったんですね。もちろん私はもう自分の力なんて全然ないと思っていた。もうイエス様の力にこうより頼んで歩んでいくと、そのように決心していました。そもそもそんな清い方ではないし、もう何もできないようなものだったんですけれども。でもですね、いざ他人の口からあなたはゼロですと言われたらですね、こういやいや、そうじゃないと、そのように思ってしまう自分に気づいたんですね。皆さんも多分、謙遜な方で、いやいや、私なんてっていう方だと思うんですけれども、でも、面と向かって、他の人から、あ、そうです、あなた本当に足りないです、というか、ゼロですとですね、そのように言われたら、ちょっと、ムカッとすると思うんですね。いやいや、自分、できると思っている自分にですね、気づくかなと思います。で、私は、その時に、あ、自分は本当に全て捧げて、本当にイエス様に全てより頼んでいると思っていたけれども、あ、こんな自分であってもまだまだこうプライドのようなもの、そして、自分はこうやっていくことができると思う、そのような気持ちがあったんだ、ということを、本当に、示されたんです。でもその時にもう反対に、あ、本当に自分はもうゼロなんだ、もう空っぽの器として、主の前に出て行ったらいいんだと、改めて教えられたんですね。そして、そのように教えられると、すっと、こう、肩の荷が降りたように、こう、リラックスして、あ、もう本当に神様により頼んでいったらいいんだと、いう気持ちで、新しい歩みを始めていくことができました。 イエス様に従ってついていく、そして共に歩んでいく中で、私たちはその時々にですね、いろんなものをこう捨てざるを得ない、また時には何か失ってしまう、取られてしまう、そのように感じる時もあります。私のように本当に持っていたプライドとかですね、おごり高ぶりとか、そのようなものが取り除かれる時もあります。でもですね、それは何か神様が無理やりに私たちから大切なものを奪っていくのではなくて、本当に不要なものを取り除いてくださって、そして私たちに本当に大切なものをもう一度与えてくださる、そのようなプロセスなんです。バルティマイは上着を捨てた、でも本当に踊り上がってイエス様のところにやってきたんですね。イエス様のところには喜びがあるんです。イエス様はバルティマイに、私に何をしてほしいのですかと、そのように聞かれました。とても興味深いんですけれども、この奇跡の話の一つ手前の話でイエス様は全く同じ質問を別の人にしています。今朝は詳しく見る時間はないですけれども、10章の36節でイエス様はヤコブとヨハネに対して同じ質問をしているんですね。何をしてほしいのですかと、この二人にもイエス様は聞いています。そしてイエス様からのその質問に対して、ヤコブとヨハネたち、イエス様の十二弟子たちが何と答えたのか。一人をあなたの右に、一人を左に座らせてくださいと、そのように答えました。彼らはイエス様の右と左、右大臣、左大臣のようなですね、そのような特別な地位を求めたんですね。つまり彼らは本当に名誉、名声ですね、誉れ、地位を求めたんです。弟子たちは、もうある意味でイエス様の十二弟子という、本当に素晴らしいポジション、というかですね、もう名誉を得ていたんですね。もう道のど真ん中をイエス様と一緒に、また群衆と一緒に歩いていくことができるような、そのような栄誉が与えられていたにもかかわらず、彼らはさらにもう自分たちをもうツートップにしてくださいというようなですね、さらに上を願ったわけです。彼らは実は本当の名誉とは何なのか、それを理解していなかったんです。私たちの本当に素晴らしい名誉、私たちが求めていくべきことは何なのか、最も素晴らしい人生は何なのか、そしてまた、あなたは本当に私に何をしてほしいのですかと呼ばれたときに、私たちは何と答えるでしょうか。有名になることでもなく、そして体が癒される、本当にそれは素晴らしいけれども、本当にそれだけでもなくて、私たちにとって本当に最大の名誉、栄誉、素晴らしいこと。それは目が開かれたバルティマイがしていったように、イエス様の道をついていく。十字架のイエス様の道に合わされていくこと。それが私たちにとって最も素晴らしい人生、歩みであり、私たちが求めるべきことです。そしてそこには、本当に踊り上がって、イエス様のところに彼が行ったように、本当に一見もう犠牲がたくさんあるように、苦しい歩みのように思えるけれども、でも、本当の喜びというものが、確かにそこにあるんですね。私たちも本当にそれぞれにイエス様に出会って、そして目が開かれている。でも、ますます私たちの目が開かれて、イエス様がどれほどに素晴らしいお方なのか、どれほどの愛を持って私たちを愛してくれたのか、そのことを知って、そしてイエス様のその歩みに合わされていきたいと、そのように願います。最後に、最近の私の証を一つして終わりたいと思うんですけれども、数ヶ月前、とても嬉しい出来事がありました。私が大学生の頃、仲良かった一人の友達がいまして、で、よく彼と二人で、温泉に行ってたんですね、時々。まあ、行ってた大学は違っていたので、それぞれに、時間を合わせて温泉に行って、いろんな話をしていました。でも、当時私は、もう本当に、悩んでいたというか、結構落ち込んでいたので、まあ、話をしていたと言っても、何かうだうだと、しょうもない話をしていたのかな、と思います。でもですね、 最近分かったのは、実はその友達にとってはその温泉で過ごす私との時間がすごく大事な良い時間だったそうなんですね。まあ、私は彼の話もよく聞いてあげていたので、話を聞きながら、もう彼はもうとても癒されてですね、いい時間を持っていたそうなんです。で、当時、その彼は家庭教師の先生をしていて、高校生の男の子を教えていました。そして、なんでかわからないんですけれども、その家庭教師で、その高校生の子に教える、その合間の時間にずっとなんか私の話をしていたらしいんですね。俺は、時々福野というやつとですね、温泉に行っていろんな話をしてるんだと。この福野ってやつはとても、いいやつで自分はめっちゃ励まされてるんだと。なぜかも全然関係のない家庭教師の、男に対して私の噂をしてくれていたんですね。とてもいい内容の噂をしてくれていたんです。もちろんその時私は全然知らなかったんですけれども、まあ、そのですね、私の噂を家庭教師の勉強の時間にこうひたすら聞かされていたもうその男の子がですね、まあ、突然数ヶ月前に私の教会にやってきたんですね。もちろん私にとっては彼とはもう初対面だったんですけれども、彼はその後大学に入って仕事に就いて、でも精神的な病気になったり、そして腕がもう片方なくなりそうになるほどのですね、大怪我をしたり、もう本当にいろんなことがあって、もう行き詰まってしまって、もうどうしようもない、このままではいけない、けどどうしたらいいかわからない、そのような状況にこう追い込まれたそうです。そしてその時に母親が昔クリスチャンでちょっと教会に行ってたから、自分ももう教会に行ってみようと、まあ、本当に笑おもすがるような思いで教会に行こうと決心して、で、その時にですね、そういえば昔、家庭教師で、してくれてた、その先生がなんか言ってたなとかですね、その話で思い出して、こういろいろ調べて、私の教会のところに来てくださったんですね。で、私はもう彼にもう初めて会って、で、まさかそんなことになってるとは全然思っていなかったので、もうとても、びっくりしながら、でも本当に神様って素晴らしいなと思いました。もうその当時、大学生の頃、もう自分は悩みながら、もううだうだうだうだしていたような自分だったけれども、でも本当に自分が何かをしたわけではなくて、もう神様が奇跡的に働いてくださって、今彼を教会に送ってくれた。そして彼もまた今、人生の中で悩んでいるけれども、教会に来て励ましを受け取ることができている。まあ今彼はその後続けて教会に来て、バイブルスタディにこう出たりとかですね、洗礼のタイミングを祈っています。まあ、本当に神様がなさることって素晴らしいなと思います。私たちの過去ですね、目が開かれていなかった過去、まあ、そのような時のことであったとしても、主は私たちを用いてくださる。私たちはですね、本当に主がどれほどに素晴らしいのか、まあ、これはもう味わっても味わいきれないですけれども、そのことをさらに深く知っていきたいと思います。どれほどの暗闇から私たちが本当に光の中に導かれてきたのか、その恵みに感謝して、そして本当にこの方と共に歩んでいく、その喜びをですね、共に味わっていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、あなたの皆を心から賛美します。今朝共にこの岐阜純福音教会で、あなたの御言葉に耳を傾け、またあなたを礼拝できる、この恵みを心からありがとうございます。主が私たちに出会ってくださって、そして私たちを暗闇の中から光に入れてくださったことを心からありがとうございます。本当にその恵みの大きさ、愛の深さ、私たちはもう完全に計り知ることはできないですけれども、でもますます私たちの目を開いてくださって、どうか私たちが何か自分が道端にいるような、そのような思いではなくて、本当にイエス様に出会って、喜びが今与えられていることを、今朝もう一度受け取り、しっかりと握っていくことができますように、お一人お一人にもう一度、主が触れてくださって、お語りください。ありがとうございます。そしてお一人お一人に与えられている、本当にイエス様から与えられているその道を、 本当に堂々と大胆に歩んでいくことができますように、イエス様が歩まれる道、そこに合わされるときに本当の喜びがあることを心から感謝いたします。また今朝は KBI を覚える日ということですけれども、主が私たちに与えてくださっているこの素晴らしい学院を心からありがとうございます。この学院を主がますます用いてくださって、またその恵みが日本各地の教会に豊かに流れていきますように、またこの岐阜十福音教会も主がすでに祝福されていることを心からありがとうございます。この地域の光として、また日本世界のために用いられる教会として、先生方また信徒のお一人お一人の方々を主が豊かに祝福してください。心から感謝します。すべての栄光をお返しして、イエス様のお名前を通してお祈りします。アメン。